The Real Management。リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。この番組は私ホッシーこと星川哲司が自らの体験をもとに経営やその舞台裏などをリアルに語っていきます。リアル経営は毎週金曜日朝6時に配信しています。おはようございます。自由人のホッシーこと星川哲司です。
おはようございます。スタークのガジローです。
はい、それではですね、
はい、
前回まで長々とやってきたニュアンスネオ初代のですね、はい、Windows 10 Mobile という OS を搭載したあのスマートフォンを出したっていうところから、まあ企画から最終的に出してどうだったっていうところまでを長々とお話ししてきましたけれども、うん、今回からは第2代ということで、
ね、まあ、前回がまあ平たく言えばちょっと、失敗まで言っていいのかっていう状態で終わってしまったけども、
うんうん、
そこで終わりませんよというところですね、
はい、そうですね。これからその、まあ、初代のニュアンスネオは、まあ、僕が思ってたような形にはできなかった、
うん、
それはただ大きく言うと、
うん、
ソフトウェアとハードウェアがあって、
うん、
ハードウェアはそのデザイン面だったりとか、うん、着せ替えのね、うん、部分だったりとか、そういった意味でハードウェアは割とこう評価が高くって、うん、で最大の問題としてはやっぱり Windows 10 Mobile っていう OS がまだ生まれたてっていうところもあって、いろいろできないことがあったり、それからそのアプリですよね、
うん、
やっぱりそのスマートフォンっていうのはアプリがないといろんなことができるはずなのにできないんですよね。まあ本当に簡単に言えばナビタイムがあるないとか、うんうんうん、Google マップがあるないとか、
うん、
本当にそういったこう日常的に何か使うようなアプリがなくてっていうところでなかなか使えないなっていうところがあったので、うん、一部のね、あの好きな方々は買っていただいたんですけれども、大きく広がるっていうのができなかったというのがあって、一度生産した初期ロットをもう一回生産して継続しようっていう風にできるほど売れなかったっていう話で、うん、まあ失敗か成功かというとどうしても失敗の範疇に入るのかなというところが前回までだったかなという風に思っています、う
ん、はい。
そう考えた時に、まあ、ハードウェアは僕もねもういろいろ長々とお話ししましたけれども、割と初めてスマートフォンを作ったにしては、
うん、
ディテールも含めてこだわってそれができる、うん、実現するっていうことができたんじゃないかなと思ってる中で、じゃあ OS がダメだっていう話だったりアプリがないっていう話だったとすれば、
うん、
次はアンドロイドっていう選択肢が出てくるんじゃないかなっていうふうに考えたんですよね、うんうん、
これはどれぐらいのタイミングで思いに至ってるんですか？そのもうやってる途中なのか、ちょっと一旦一区切りついてけどメラメラと燃えてきたのか、
実際は、
はい、
最初に Windows 10 Mobile の端末として発売して、その後こう改良したりとか、
うん、
あのソフトウェアをねちょっとこういじったりとかっていうので、最初の頃はやっぱり改良することとかより良くすることに集中したりしていたし、うん、どうやって売ろう、どうやって知ってもらおうっていうところに集中してたので、うん、最初の頃はねあんまりこう次っていうのを考えてなかったんですけれども、うん、まあ実際やればやっていくほどそのお店だったりユーザーの反応からすると、まあ先ほど言ったような欠点が出てきてしまったので、じゃあこの Windows 10 Mobile で始まったスマートフォンだけれども、ここで本当に終わっていいのかなっていうところもあったので、
うん、
まあ途中からですかね、後悔が残ってしまうんで、
うん、
もう一回 OS と アプリ、まあ OS が変われば Google のねアプリストアが使えるようになりますんで、もともと欠点と言われたところをカバーできるんじゃないかなっていうところもあったんで、途中からやろうかなっていうふうにはなっていましたと。はい。で、Windows 10モバイルを最終的に収束する前に、この Android 版っていうのをやろうと。まあ、ハードウェアも結構ちゃんとできたんで、前に言った長山さん。
はいはいはい。
長山さん本当は Android 嫌だっつってたんだけれども。まあ、やってみたら結構ね、苦労は本当に長山さんしたんだけれども、ここ Android でもう一回トライしましょうよっていうことにも、OK してくれたので、じゃあ Android でやりましょうっていう風になりましたと。はい。で、大きく、やっぱり変えていくことと、まあ変えないこととっていうことを、分けたときに、ハードウェアは先ほど言った通り、すごくこう評判も良かったし、あとはその、カバー、コアコンセプトって言って、そのコアっていうところにスマートフォンのデジタル技術の部分は入っていて、で、着せ替えのカバー、手帳型もありましたけれども、ほとんどがこう上下のね、パコッとこうはめ替えられるツートーンというですね、カバーはなんかこう端末が新しくなったからそれも買い替えなきゃいけないっていうのはなしだなと思ってたんですよね。
なるほどなるほど、それそのまま使えるように。
そうこれ僕がiPhone アクセサリーのビジネスとしては、毎年新しい iPhone が出て、で前のが使えません、微妙にしか違わないんだけど前のは使えませんみたいなのが毎年起こるわけですよね。同じケースが使えた例ってねほぼないんですよ。保護フィルムはね同じの使えた例って結構あるんですよ、何々と何々は同じサイズなんでっていうことで使えたんですけど、やっぱりケース系はねほとんどの場合使えなかったんですよね。でそうするとやっぱりすごく例えばいいケース買ったとして、前にお話しした通り本革のすごいいい、1万円2万円するようなケースも出していて、でそれを買ってくれた人が今度2世代目を買うってなった時に、またケース買うのってなるとすごいこうなえるというか、なんじゃないかなっていうのもあったので、僕もアップルに対してはこんなちょっとなら変えなければいいのにって思うことは結構あったんですよね。だったんで今回我々がね作る時にはやっぱカバーを実際ユーザーの人たちといろんな形で交流、ネットでもリアルでも交流すると、やっぱりケースというか、カバーを何種類も持ってるんですよ。
なんか完全にコンプリートしてる人もいたみたいな。
そう何人かはもう全種類持ってます。
すごいっすよね。
そう。で、その人がもしね、その第二世代を買ってくれるってなった時に、全部買い直しみたいなことって、メーカーとしてありえないなっていうのもあったので、買えないっていうところで言うと、基本のデザインは買えない。で、カバーシステムっていうのも変えない、なので同じものが使えるようにしようっていうのが基本のコンセプトとしてありましたと。中のソフトウェアはもう Android ベースなので全然違うものになって、で外のハードは実はちょっと後で話しますけれども、若干こうリファインという程度の形で直してるところがあるんですけれども、それはやりつつもパッと見は全く同じっていう形にしましたというあたりが、大きく分けると変えるもの変えないものだったんですよね。
いや結構大事ですよね、この変えないってめっちゃ大事ですよね。なんか前にドレスを作ってるメーカーさんの社長が言ってたのが、大ヒットしたドレスを売ってると、お客さんより先にメーカー側が飽きちゃっていつも見てるから、だからちょっと翌年アレンジするとちょっと売り上げ下がって、でもっとアレンジするともっと売り上げ下がって、でもっとアレンジするともっともっと売り上げ下がって、一番最初に戻すと売り上げ戻るみたいな。
なるほど。
お客さんより先に作り手側が飽きちゃって買えるみたいな、不必要に変えるってことが結構あるんだよねみたいなことをおっしゃってたんで、なんかそれになんか近いのをすごく感じましたね、今の話聞いてて。
そうだね、
好評だったものをわざわざ変えないっていう。
そうだね、実際その ビジネスとしてやるときに、うん、わざと変えるっていうのはやっぱりあるんですよね、うん、メーカーの理由で、うん、もう一回買ってほしい、
うん、計画的陳腐化っすよね。
そう、ちょっとなんか新しい機能を入れて、うん、新しい製品として買ってもらう、うん、これまあ実際アップルとかもまあ
やってますね、
ありますよね。ちょっとだけ中身違ってっていうのとかで変えるけれどもみたいな、
うん、
で買い替えなきゃいけないみたいなね。なんでまあ本当にすごくこうケースカバーをたくさん買ってくれたりしてる人たちが、まあ僕がちっちゃい会社でそういうコミュニティやユーザーのフィードバックを直接見てるからっていうのもあるんだけれども、うん、うん、これもう一回買い直しは絶対ないなっていうのもあったんで、うん、はい、ここは買えないと。で、Android に変えることでできることがいろいろ思いつくというか、Android だったらできたのにっていうことの二つ大きなのがあって、
はい、
一個はいわゆる電子マネーとかを使うお財布携帯。
はい、
の対応。前回までは Windows 10 モバイルがこのお財布携帯を使える土壌がなかったっていうところもあって、うんうんうん、背中にねカード、スイカとかのカードを入れられるっていう形にしていたんですけれども、今回は Android だったらお財布携帯っていうねスイカとか ID とか AD とかそういったね今でもあるあの電子マネーが使えるっていう状態の端末が出ていたし、うん、まあ、iPhone も使えるようになったりっていうことだったんだけれども、それができるっていうのと、やっぱり指紋認証ですねができる、うん、それまではそのパスコードを入れたりっていうのだったのをその指紋でできる、うん、Windows の方はやっぱり OS 側が全部管理していて、で我々は逆に何もしなくてもよかったんですよ Windows 10 モバイル側は、
うん、
セキュリティアップデートとか、うん、なんかこう機能の改善とかも全部マイクロソフトがやって、で我々は逆に何もしなくていい代わりに何もできなかったんですよね、
うんうん、
まあそれがまあ一つは安心安全のシステムでっていうことでもあったと思うんだけれども、うん、で Android になると今度は自由っていうね、
うん、
全てメーカー側がやろうと思えば大体何でもできるっていう風に今度変わるんですよね。OS の見た目とか機能も含めて、サムスンとかシャオミとかそういった会社はもう全然違う見た目とか機能を独自に追加してるんですよっていうぐらい、まあ自由っていう形なんですよね。で僕はすごくキャッシュレス推進派なので、キャッシュ使わないでっていう意味では、うん、お財布携帯はもう何としてでも入れたい。それから指紋認証もめんどくさいんですよ。まあ今本当にiPhone だと Face ID とか、うん、他のメーカーでも指紋でね、こう開けたりとかっていう形に、うん、しているので、ロックを解除する。で、それが毎回パスコード入れるってやっぱめんどくさかったんですよね。
めんどくさいですね。
うん、なんで、それはどうしても変えたいっていうのがあったので、まあ、この2つをやりたいっていうところで企画をしていました。大きいところは、あとは、そうですね。まあ、防滴。はい。防滴っていうのは防水までいかないんだけれども、
はいはい、
水中には入れられない。だけれども、はい、そのシャワーとか、なんかこう、ちょっと雨降ってきたみたいな時には大丈夫っていうですね。いう形の防水ではなくって、まあ、防滴っていう機能を入れたいっていうところがあったんで、うん、ここはちょっとハードウェアの話で、ただまあデザインにすごく関係するっていうよりは、中に水が入んないようにどう作るかっていう話ではあるんだけれども、うん、まあ試験をして防塵防滴っていうまあレベルがあって、そこにこう対応するっていうのをやろうっていうのぐらいが、大枠として、このニュアンスネオの第二世代に入れたいなと思っているところでしたと。
うんうん、
で、まず名前ですね。
はいはいはい。
はい。まず名前、ニュアンスネオっていうのが、はい、まあ前にお話ししたトリニティという会社の映画は、マトリックスという映画からトリニティという会社名が出てきていて、で、トリニティはヒロインで、ヒーローはネオっていうことだったんで、ニュアンスネオってきましたと。
はい、
で、第二世代なんで今回。
うん、
で、考えると、マトリックス、まあご存知の方は分かってると思いますけれども、はい、これ三部作なんですよね。
は
で3部作の第2弾ですね、
はい、
はリローデッドっていうですね、
はい、
名前なんですよ、
はい、
リロードっていうのがまあ基本的には銃に弾を再装填するみたいな意味なんですよね。で僕は一応独自の解釈でハードウェアは先ほど言ったように同じじゃないですか、
うん、
で OS が切り替わって再度立ち上がるっていう意味でのリロードっていうね、再起動するときにリブートとかリロードっていうと思うんだけれども、
はい、
OS が変わってもう一回起動するっていう意味で、うん、ちょうどこのリローデッドっていうもともとマトリックスの映画の第2作目と、うん、この我々がその時にやろうとしていた OS を乗せ替えて再度挑戦するっていう再挑戦っていう意味がちょうど合うっていうこともあったんで、うん、
いいっすね。
ニュアンスネをリローデッドっていう名前にしました、う
ん、いいっすね。
はい、まあこれはニュアンスネオリローデッドの回の一番最後に話しますけれども、
はい、
まあ3部作なんで3つ目の話がまあ最後に出てきますけれども、
はい、
というのはちょっとおいおい話すんで後にしますが、はい、まあまず名前としてはもうリローデッドがもう一番いいでしょうっていうことで、
うん、
リローデッドになってますと。
はい。
アンドロイドの携帯を作るという時に先ほど言ったように自由なんですよ。
うんうん、
まあ、Google は Android の基盤の OS をその無償で公開していて、うん、で、それを使えば誰もが自由にその Android が動いている端末、これはスマートフォンに限らずね、
うん、
よくあるスマートハブみたいなのとか、うんうん、なんかこう、よくあるディスプレイ、店頭とかにあるディスプレイとかね、そういったのも裏では Android が動いていて、でそこでこう、独自に機能を入れて何か表示するみたいなことができる Android の基盤があって、で、それをこう、自由に使っていいよっていう状態なんですよ。
うん、
で、ここで、まず一つ、大きい壁にぶち当たります。
はい、はい、まだ最初の最初ですけど、
最初の最初ですね、はい、この最初の最初にいきなりまず諦めようかぐらいの勢いの大きな壁にぶち当たります。
それがセキュリティとかですか。
いや、それがまあマイクロソフトが、まあ、Windows 10モバイルやるときに比較的簡単にスマートフォンを作れるっていう話をしたと思うんですよね、うん、
はい、
これはマイクロソフトが彼らのアーキテクチャに合わせてこれとこれをこう組み合わせたらこうなるっていう仕組みをちゃんと作って、それを中国の ODM にやってもらうようにライセンス契約して、メーカー側はその前に言ったセミオーダーみたいな形で、
うん、
やるだけで基本的にはただ作るで言えば作れるっていう状態の用意があったからこそ、まあ僕らみたいな全くスマホなんか作ったこともないiPhone アクセサリーの会社ができたんですけれども、
うん、
まあ枠があって、うん、そこでやってた、
うん、
今回は枠がないんですよね、うん、さっき言ったように自由だから、
うんうんうんうん、
そうすると逆にどうやってできんのと
うんうんうん、うん、
先ほど言ったように Android を使う最大のまずメリットはアプリストアなんですよね、
はい、
要は買った人がいろんなねアプリを使える、ダウンロードして使えるってもう普通じゃないですか、うん、もう当たり前ですよね、
うんうん、
だけれども
そうですね、
Android の無料版のねこう Google が配布してるのを入れること自体はいつでもできるんですよ、
うん、
さっき言ったように自由に使えるんですよ、
はい、
だけれども Google のアプリストア、 Apple は App Store って言ってるんですけど Google は Play Store って言うんですけれども、
うん、
このストアの機能をスマホに入れて出荷しなければ意味ないじゃないですか。
うん、そうですね。
だけれども、この Google の Play Store を使うためには、Google と別途ライセンス契約が必要なんですよ。
ほうほうほうほうほう。
なんで、Android だけが動く端末は簡単に、はい、簡単にって言ってもあれですけど、まあ、できるはできる。
うん、
中国でもう、うん、Windows 10モバイルの時と違って、あの時は本当10社ぐらい、もうちょっとあったかな、ぐらいの中で、僕らは5、6社回って、みたいな話だったと思うんですけど、むしろもうこっちはもう何百というですね、会社が、うん、いや、うち Android スマートフォンできますよって話なんですよ、
うん。
なんだけれども、Google とライセンス契約しないとアプリストアが入れられないっていうのが分かって、
うん、
で、Google が Google Play Store、 Google モバイルサービス GMS っていうあの仕組みで、 Google のライセンス契約をすると Google のプレイストアとかその他 Gmail とかあの Chrome とかこういった Google のアプリを一緒に使えるようになるんですよね。はい、だから中国のメーカーとか Google と契約してないところは独自のブラウザーとか、独自のファイルシステムとか独自のアプリストアをやってるんですよ。だから今でもその中国ってあの Google が、まあ、中国政府とねいろいろあって撤退しているので、こう検索も Google でできないしとか、あの限定されてるんですよ。だから中国のメーカーはあの独自に作ってるんですよ。中国はアプリストアがいっぱいメーカーごとにあるんですよ。だシャオミーの端末買った人はシャオミーのアプリストア、ファーウェイの買った人はファーウェイのアプリストアで、あのやるんですよ。だから当然僕らがそんなことをできるわけがないので、
まあ無理ですね、
あの Google のものを使わせてもらうしかないと。で、まあ Google がウェブサイトにこの申し込みフォームがあるんですよ。
はい。
まあこういうライセンス契約したい人はこちらからお問い合わせください、
うんうんうん、
連絡するんですよ。でそうするとどういう企画でどういう何台ぐらいやってどうですみたいなのをあの入力させられるんですよ、
うん、
で送るんですけど、
うん、
何が起こったと思います？
まずここまでは特にそんな心折れるようなことになりもないですもんね、はいはい、めちゃめちゃ英語の長文で返信来たとかですか？
ああ、それだったらまだいいよ。
あ、まだいいですね。
だって翻訳すればいいだけだから。
あ、そう
ですか。一応その頃もあの翻訳ねソフトあったし、
はいはい、うん、じゃあ値段結構そのライセンスフィーが高いとかですか？
実はねそこにお金かかんないですよ。
あ、そこはかかんないけど心折れそう、
はい、もっと基本的なところです。
もっと基本的なところ、
はい、ちょっと長くなっちゃうんで言いますけど、
はいはいはい、
返事が来ない。
あ、
まっ全くなしのつぶて。
はあ、なるほど。
だからこちら開発進めたいのに、
うん、
全然返事が来ない。
うんうんうん、
もちろんあのハードウェアはね、実は Windows 10 モバイルと今回のリローデッドは ODM の会社違うんですよ。もともとその Windows 10 モバイルの時に香港のね、おいちゃんがいてやろうよみたいな感じで言ってくれたんだけれども、うん、その人たちは Android は儲かんないからやらない。で、その Windows 10 モバイルにもともとは活路を見出してやろう。しかもその中で面白いものをやろうってやってくれたんだけれども、うん、結局まあ Windows 10 モバイルもそんなにうまくいかなくって、
うん、
かといって Android に戻るってわけじゃなくって、
うん、
まあいろいろ別のことをやるようになってったので、その部門自体が確かに最終的にはなくなっちゃったんですよね。なんで、まあちょっと僕らの Android はできないっていうこともあって、ちょっと別の ODM に変えたんですけれども、ハードウェアはさっき言ったような形、ちょっと同じ形で、やる。ただ中身が違うんで、本当にいろんなことは、実際は一から作り直してるんですよね。で、そっちはそっちで進めているけれども、肝心の Google からの返事がない
ん
です。で、まあもう時効なんで言っちゃうと、
うん、
まあアメリカの方にね、問い合わせをしてるんですよ、はい、実際これは、
うんうん。
アメリカの本社側で。で、はい、後々聞いてみると、そのフォームは見てないらしいです。
そう、なんでフォーム用意したんですかね。
そう。
はあ、
ひどいよね。
で、
そう。
それは意図せずそうなったのか、意図的になんか罠として用意してるのか、何なんですかそれは。
僕が推測するには半分はオープンですよっていうことを、
はいはいはい、するために、ね、
言うためにフォームとか、
はいはいはい、
あの説明のウェブページはあるんですよ、
はいはいはい、
だけど実際は見てなくって、なんか
なるほど、ね、
ちょっと裏の裏でコネを使ってで、
はい、
そっちの方に裏から聞いてったら、いやこれ実は見てないですみたいな話で、
やっぱそういうことか。
そう、ただあの逆に正式に本当にやるには、
はい、
1万台2万台のその端末売りますみたいなメーカーと Google が直接ライセンス契約をすることはないと。
ほうほう、
はい、
もっとでかい規模
で、もっとでかい、はい、でかいところはこういうフォームから多分来ないよね。 ちゃんとこう大きい会社同士のつながりがあり、
うん、
でまあ僕も作ったことなかったから知らなかったんで、ずーっと待ってたんだけど、さすがにやばいみたいなことになって。で裏から聞いてったら見てませんみたいな話で、はい、どうすんのこれみたいな。ただ実は僕が知らなかっただけで、
はい、
その Google が契約している中国の ODM 会社があって、
はい、
でその ODM 会社経由でそのライセンス契約ができるっていうのが結構後に分かって、だからその特定の ODM 会社に依頼するとその会社が Google からライセンスもらって、でさっきのアプリストアとか Chrome とか Gmail とかそういったのを入れられるようになるっていうですね、仕組みがあって、いやーマジ全然わかんないじゃん最初は。だから、
まあ、確かにな
んで、そうなんで返事来ないのかすらもよくわかんないし、
まあ、冷静に考えたら、まあ、学生とかでもそこを入れられちゃうわけですもんね。
まあまあ
そのフォームに、うんうん、だから一個一個全部対応してたらもう莫大な人件費だけかかっちゃいますもんね。
そうそうそうそう、
本気の本気のところとだけしかやらないとかにしないと。
そうそうそうそう、なんで、はあ、今 Google GMS で検索するとあるんだけど、うんうん、あーでもなんかあれだね、今ちょっと見ると、うん、パートナーの紹介みたいなのがあるね。うん、
それを入れると、そ
こ
からでも、
そこを見るとさっき言ったグローバルでのパートナーリストが出てくるね。
うーん、なるほど。あ、じゃあそこで一時フィルターかけて。
そうそうそう、なるほどね。そう、前はねこれがなかったんだね。ということで、これもまあ時効だからっていうか別に時効とか関係なく言ってもいいんだけど、僕らが契約して Android のこのニュアンスネオリローデッドを作ってもらった会社はこの GMS のパートナーではなかったんですよ。で、あとあとそのさっき言ったパートナーが Google の契約をしてくれるっていうことで分かったんだけれども、その会社で一瞬作ってる風にしながら、でも実際の開発は全て別の会社でやってたんですよ。これはまあちょっとずる、まあそれこそ時効だから言っちゃうんだけれども、はい、っていう形で裏でうまくやりながら最終的には Google のライセンス契約は取れてアプリストアも入れることができたと、
うんうん、
結構ここら辺って世の中に出てない話だから多少面白いのかなと思うんで、
うんうん、
2つぐらい言っちゃえるのがあるのかな、言っちゃえるというか、はいはいはい、思いついてるので言うと1個目は独占禁止法だっけかな、
はいはいはい、
かなんかでGoogle のこのシステムを入れるのに約束させられることがあるんですよ。
ほう。
スマホを最初に起動した時に、うん、Google のサービスがこれとこれとこれとこれのアプリはホーム画面にないとダメみたいな。だこっちがいや Chrome はいるけどこのアプリいりませんみたいなのはダメなんですよ。うん
う
ん、
それ許されるんですね。
本当はダメなんだけれども、まあ当時はそういう風に、まあ抱き合わせじゃないけれども、やって、はいはいはい、当然検索も Google の検索じゃないとダメ、みたいなことがあって、うん、で、これ実は最近数年前、そんな前じゃないけど、日本でも独占禁止法違反じゃないかっていうので、うん、公正取引委員会、かな、
うん、
とか総務省だったっけかなかなんかが、うん、端末メーカーに Google が強制してるみたいなことがあって、うん、調査してたんだよね、
うん、
で、まあ、僕ももうこのねスマホビジネスもやめちゃってるから、
うん、
全部言ったろうと思ってそのコメント募集してたんだよね。総務省だったかな各公正取引委員会だったかし忘れちゃったけどでもねそれも返事来ないんだよね
それ
そうこっちはさ超弱小端末メーカーが Google に強制されてね、
はい、
まあ正直言うと強制されたとその時は思ってなかった。 あ、そういうもんだ、うん。
まあそんなもんかな。
だから Google、うん、そうですね、そういう意味じゃタダで使わせてもらってるから。
うん。うん、
だからまあさすがにその Google のアプリ置くのはまあそうだよなとはちょっと思ってたんだけれども、
うんうんうん、
後々考えるとそういう強制してみたいな、自由に競争させないみたいなのであるという話があって。でね、一応返事も来ないから二度問い合わせしたんだよね、総務省だったかその公取りだったか、うん、
はいはい、
じゃあなんか一応その事例は見てますみたいな、ちゃんと僕からヒアリングしてよみたいなね
、うん、
はい、まあ今はねだから強制しなくなってるんじゃないかな多分、
うん、
っていう話が一つ、
はい、
でこれおいおいの話になるんだけれども、発売日伸びたんす、うん、伸びたというか延期になったんですよ、
はい、
でこの延期になった理由が、うん、Google の、ライセンス契約すると最終的に互換性テストするんですけれども、
はい、
このテストがギリ合格しなくって、
うん、
で、まあ、合格しなくても販売しちゃいけないわけではないんだけれども、
うん、
まあ、ちゃんとやろうっていうことで、うん、数日そのために発売が遅延になったと、
うんうん
う
ん、
いうあたりがこの Google とやったのであったというところがポイントかな、うん、まあそんなに長くならなかったんだけど、まあ5月末発売だったのが6月頭ぐらいだったのかな、
うんうんうん、
ぐらいの形で、一応世の中にはその細かい話はしなかったけれども、まあ延期になりましたみたいなところですかね、
うん
うん、はい、というこの Google の話をちょっと僕も憤りがあったんで長くしちゃいましたけれども、はい、これまだ開発始まってないところで、
そうですね、
長くなっちゃいましたけれども、
いやけどほとんどの人がやっぱり返信ない時点で諦める人が多いんじゃないですかね。
そうだよね、
うん、ダメだって言って、
うん、
しかも相手大企業だしやっぱり相手してくれなかったって言って、
まあ、これが僕がド素人だからそう思って知ってる人たちはそんな当たり前じゃんってなってたかもしれない、
うん、その業界の人は、ね、
そう、まあ一度やればさ、うん、分かるかな、一度やれば、うんうんうん、あそっか、その ODM と契約すればいいんだってなるんでね、うん、よかったんだけれどもね、うんうん、ということでですね、
はい、
今回1回目は Google の話で盛り上がって、
はい、
総務省か公取も返事くれないっていうですね、
くれないっていう、
はい、話で第1回、
はい、
区切っちゃおうかな。
そうですね、だからちゃんとした道筋が、はい、その筋の道筋があるよってことですね、それを知らずに、
そう、
真正面から言ってもダメだよっていう、はい、
だったらフォーム作んないでよみたいな話がありますよね、
はいはいはい、まあ、多分それも独禁法でなっちゃうから多分作ったんですよね。
いや多分ね、
どっかにしかやらないっていうのはダメだっていうの、
うん、はい、
なるほど、
はい、というわけで、
ちなみにじゃあ次は来週はどんな話が聞けるんですか。
来週は、
はい、
このヤマ場としてはその、はい、まあ、ハードウェアがちょっと回収をいくつかした、まあ、指紋認証も含めて、
うんうん、
あといくつかさっき言ったようにパッと見は一緒なんだけど本当に全部一から作り直しているので、
うん、
まあ、これのハードウェアの話と、はい、やっぱり大きい大きいのはお財布携帯なんですよね。
うん、そこも大変なんですね。
お財布携帯も超大変。
了解です。じゃあそれはまた来週、は
い、多分これね、どっちも1回ずつ行きますね。はい、
ああそれぐらいの大変、
ね、はい、いやそれぐらいのボリュームがありますよ、はい、
了解です。
というわけでまた、
はい、
来週引き続きお耳にかかりましょうということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル、概要欄にこの番組のウェブサイトへのリンクを貼っております。感想、メッセージ、リクエストなどそちらからいただければ嬉しいです。
毎週金曜朝6時配信です。ぜひフォローお願いします。
ここまでのお相手はホッシーこと星川哲司と
ラジローでした。
それではまた来週お耳にかかりましょう。